皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大いなる歴史観です。とにかくですね、まあ今という時は非常に大きな変わり目でありまして、ちょうど今から100年前1911年に中国で辛亥革命が始まった、まあ、アジアの夜明けとも言われますけども、まあ王様の統治があそこから終わり始めるわけですね。で、19世紀から続いたなんか平和が突然破られまして、そのまま第一次大戦、それからソビエトの成立、原爆第二次大戦の敗戦、そして中国北朝鮮の成立と、まあ1911年から40年ぐらいの間に、世界は大きく変わる、日本も大きく変わっちゃうわけですね。何しろこの1911年、ね、日本は軍隊もありましたけども、1951年だったら日本は軍隊ないわけですからね。1911年の段階で、その日本に軍隊がないと、植民地はもちろん軍隊もないなんてことを誰が想像できたでしょうかね。まあ、とにかく世の中変われば変わるもんなんですよ。で、今我々が2011年、世界の人口が69億。これが2050年には、40年後にはだいたい100億近くなると言われてますから、あと、この40年間に30億増える。でも、そんな30億も支えるような食料もない。エネルギーもない。ねえ。ということは、もし地球が続いていればですよ。これは我々はすっかり今と違うライフスタイルで暮らしをし、生活してるっていうことを意味していますね。だから、大きな歴史観っていうのはやっぱりそうやってですね、こう、ね、迫り来る時代のことをよく考えながら、どうやってそれに我々を軟着力させるかという、そういう発想でいかないと難しいと思いますよね。その、今の自分に都合が合わない自然や地球を恨んでても、ね、バカな話でありましてですね。その、自然や地球の都合に自分たちを合わせていくっていうのが、ね、やっぱり我々の当たり前に考えるべき発想で、それをなんか逆に考えるとですね、まあ、デリバティブズの破綻とかね、原子力の破綻とかね、あるいはその、とてつもない、洪水津波の被害とか、まあそういう悲劇を生んでしまうわけですね。ですから、こういう時というのはやっぱり人はすごく謙虚にならないといけないと思うんですよね。謙虚さがないと、それは無理ですね。時々聞かれるんですけども、出口鬼三郎のですね、雛形の話なんですけども、出口鬼三郎は昔から昔ですけどね、日本は世界のひな形だと言っててですね、日本地図と世界地図対比して、ここはどこで、あそこはどこでっていう話をよくしていたんですね。で、早速その研究家がですね、インターネットにそれをアップしてくださいましたけども、実はその今回、東日本地震が、大震災が起きたところというのはちょうどアジアに相当するところなんです。ウラジオストックのあたりからですね、どうでしょう、マレーシアぐらいまでなのかな、その辺の、こう、太平洋岸に相当するところなんですね。ですから、まあ、ひな形っていうものをどう考えるかわかりませんけども、まあ、とにかくそこに対応します。それからスマトラ地震ってありましたね。あれはそのインド洋ですね。あれはどこに対応するかっていうと、ちょうど日本の、西日本に対応するんです。西日本の方にこう対応するところでありまして、西日本というか、あの辺からですね、それこそ、伊豆半島の西側からですね、あの辺に、西の方に対応することでありまして、まあ、それもどういうことを意味するのか、まあ、よくわかりませんけども、まあ、とにかく、何か地球規模で壮大なドラマが始まろうとしてるんだろうということは、間違いないと思いますね。昔の神話なんか、こう読みますとですね、世が乱れると決まって大きな災害が起きるんですね。世が乱れると決まって大きな災害が起きて、で、人々が多く犠牲なんですね。で、それで悔い改めて、また新しい、世の中始まるんですが、それもまた乱れてくると、またこの災害が起きると。 まあ、神話を見るとですね、まあ、そういうことがよく書いてあります。まあ、これは日本だけじゃないと思うんですけども。で、ですから、この大きなこういうね、自然災害があった時にですね、我々は、力及ばず防ぎきれなかったと、我々が負けたと思うんじゃなくてですね、やっぱり我々のやったことに何か問題があったんだと、謙虚に反省するっていうことが一番大切なことで、その反省なくですね、力ずくで自然と戦おうと思うと、まあ今回のね、悲惨な津波じゃないですけども、ありえないような高さの津波がやってきちゃうということになるわけですね。しかしですね、こういうのも実はその運命論的に諦めるっていうことでは私ないと思うんですよね。何度も何度もこの放送では言ったことあると思うんですけども、1対29対300の法則っていうのがありますね。損害保険なんかでよく使われるかもしれませんが、事故に関するいろんな、統計分析、いろんな事故を統計的に分析して得た結果ですよね。一つの大事故の陰には29の小事故があって、小事故の陰には300の小さなトラブルがある。ですから小さなトラブルが起きた時にそれをですね、これは重大なことだと思ってその原因を追求してね、まあそれで、その、対処していけばですね、まあ小事故ってなかなか起きないし、いわゆるその、とてつもない破局的な大事故ってのはまず起きないもんなんですね。だから、この、どんなものでも普段からですね、よく注意しているとですね、大きな破局は避けられると思うんですね。例えば原発に関して言うならばですね、今まで何回も原発壊れてますよね。配管が外れるなんてよくある話で、地震が起きた時とかですね。で、それ相変わらず同じことやってるわけでしょう。それから津波のことなんかそうですよね。この間のスマトラ地震だって随分高い津波が来て、我々それ、テレビなんかでよく見てるわけですよね。柏崎の原発だって地震で壊れましたし、ああいうことは起きてるのにですね、何も手を打たないと、やっぱり大破局が来るわけで、やっぱりこれ世が乱れてる証拠ですよね。世が乱れてるかリーダーの問題なんですよ。でもそのリーダーを選んだ、人々の責任でもあるわけ。だから世の中の問題なんですね。それにしてもやはり、その、今回の、ねえ、いろんな被害とか見ていて思うのは、リーダーの責任ってものすごく重いと思いますよね。やっぱりその、ねえ、昔の明治の地震、津波のことを考えて、集落を高台に移転したところは、そこは津波来なかったわけですし、あれはもうとにかく逃げろと、リーダーがね、行って逃がしたところは、助かった。人は助かったとかありますね。あるいはその原発なんかもそうですね。あれすごく簡単な理由であんな風になっちゃうわけね。爆発しちゃうわけですよね。要するに冷却がなくなったらああなるってこと分かってたわけでしょう。そもそも原発なんかすごい危ないですよね。どんなに非常電源がついてるったってとてつもない地震が来てですね。これで送電線も止まっちゃって、港もそれから道路も使えなくなりゃですね。どんな原発だって、こんなもん止まんの時間の問題じゃないですかね。この油のタンク置いといたって油のタンクが壊れやそれっきりだし。だから原発そのものっていうのは、あれとてつもなく危ないもんですよね。フェイルセーフになってないっていうことをよくわかんじゃないですかね。それを無理やりなんかヘリクスこねてですね、フェイルセーフだと言い張っちゃったところがね、中途半端な学者の問題なんですよ。だから、そのことをやるとですね、今回のようにですね、とんでもない事故起きるんだけども、まあでも、ねえ、これ最初から危ないわけですよね。焚き火みたいに水かけりゃおしまいと、消火器でかけりゃおしまいとならないんだからさ。ダメよね、こんなのさ。ねえ、火の元を消せないわけですからね。こういうものをそもそも使おうなんてことをさ。ねえ、しかもさ、安全だと振りまこうと考えること自身がさ、犯罪的ですよね。まあ、やっぱり白日のもとにこうやってさらされていくわけですから、まあ、そういう問題はですね、第二、第三の被害が出る前に止めなきゃいけませんね。だから今、その原発動いているところを日本の国内でも外国でもそうですが、事故が起きてから止めるのか、事故が起きる前に止めるのかという重要な選択を迫られてますよね。事故が起きて、悲惨なことが起きて、結果的に原発を使わない生活を選択するのか、あるいは事故が起きる前に原発を使わないでもいいような生活に変えていくのか。これをですね、こうみんなこう迫られてるわけですね。 やっぱりその辺はですね、みんなそれぞれよく考えて行動しないとまずいと思いますよ。まあどっちにしろですね、このまま原発受けていきゃどうせどっかで確率的に行ったって、起きるわけでしょ、福島みたいなことがですね、ねえ、次々とどっかでこう起きていくわけだし、これ一旦運転始めたら半永久的に止められないわけですから、まあそうなったらどっかで起きるわけね、大きな事故っていうのは。だからその前に止めるかその後に止めるかですね、まあそれは、その選択という話になってくるんじゃないんでしょうかね。でも本当にまあそういうことを超えてですね、やっぱりなんか今見てるとすごく当惑してる人が多いと思うんですよね。まあ、精神的に大変だと、まあ、それよくわかりますよ。あの悲惨な状況ですからね、現場にいた人だけではなくて、それ映像を見たってですね、これはひどいというものが多いんですが、それ以上のところでですね、やはり当惑してる人が多いような気がするんですね。すなわち何をよすがに生きていけばいいかっていうことですよね。例えばその、まあ、原発にしろ、経済にしろ、財政にしろ、法律にしろですね、ある一つの理論の体系っていうのもあって、この理論の体系をちゃんと守っていけばうまくいくはずだという、まあ、そういうある種の信仰があるわけですね。高層ビルを作ると、地上何十メーターのところにですね、住むと、そんなもん重力があんだか下に落っこちりゃ死ぬに決まってますよね。でもなんか何十メーター上のところでですね、安心して枕を高くして寝られると、そこがですね、1億円もしますと。なんかちょっと変わった話ですよね。地上の上に浮いてですね、孫悟空じゃあるまいしね、雲に乗る孫悟空じゃあるまいしですね、そんなとこでですね、下に落っこったらどうしようと。ね、即死ですよね、地上何十メートルからね。でもなんか、みんな風にそう思わないで、なんかね、1億円も2億円も払ってですね、わざわざ一番、てっぺんこう買って住む人いるわけでしょう。あれやっぱりなんか信仰してるんですよね。絶対この建物は壊れないという、なんかある種の信仰がないとあれ住めないですよね。でもそれがですね、やっぱり信仰だったと、信仰が崩れた時何が起きるかですよね。やっぱ科学技術の信仰ってやっぱだんだんこう壊れてきてるわけですよ。ねえ、大体その専門家自身が壊していくわけですね。1年間に1マイクロシーベルト以上浴びないことって法律に書いたんですけども、なんか気にすることはないと、100ぐらいはいけるんですよとかですね。アホかいなと。ねえ。だからその何が正しくて何が間違ってるかで基準すらさ、自分たちでぶっ壊していくわけですよ。そうなってくると、やっぱこう、壊れてきますよね。津波の来た時もそうですね。その防潮堤を越えて、ね、波が入ってくる。避難場所と言われるところに行ったらそこに波が来て死んじゃったとかさ。なんかこう、今まで積み重ねてきた理屈の上で成り立ったものが、もろくも崩れていく。それはなんかこう、理屈を信仰していた自分自身のその、心の柱がボキッと折れるっていうか、溶けるっていうか、そんな風になっちゃった人って結構多いような気がするんですよね。なんか本当に、ねえ、ラビ・ボトラーがよく言うような、社会循環論で言うと、今までって、この30年ぐらい、まあ、15年ぐらい、特にそうかな、金の時代ですよね。とにかく、金が全ての時代だったじゃないですか。だからその、生きる柱っていうのも、まあ、基本的に金ですよね。高い値段ついたものがいいもんだという、なんかそんな錯覚みんな持ってるんですね。値段が高いものの方がいいと。でもそれ、そうでもないんですよね。今回のことでよくわかりましたよね。だから、まあ本当にそうなると今までの自分の価値観がそこで崩壊していきますから、何を頼りに生きていけばいいかわからない。で、わからないからやはり刹那的に生きていく。昨日と同じことをですね、まあ、ねえ、無有病者のように続けていく以外に生きようがないと。なんかそんな人が随分増えちゃったような感じがするんですね。まあ、戦後の混乱期もそうですけども、ここからだからみんなもう一回生きがいっていうものを考え直し始めるんじゃないでしょうかね。神話が崩れた後というのはですね、みんなやっぱり自分でなぜ生きてるのか。非常に不安定で、何にもその確たるものがない中で、その何を真実だと思って生きていけばいいのか。それは自分でもう一回構築し直していくしかないんだと思うんですね。科学技術に対する信仰というもので生きてきた人も、その信仰が裏切られたと思ったんなら、なんかまた別に信じるものを持ってこなきゃいけないでしょう。 そういうものをやっぱり持つまではですね、人はなかなか元気になれないんじゃないんでしょうかね。まあ、なんつうのかな、本当にその、大いなる歴史の、ね、変化っていうのはこういうことでありまして、よくアセンションとかね、言われますよね。やっぱりこういうのはアセンションだなぁと思うことが最近多いですね。だってやっぱりその自分でね、非常に広い範囲での物事を見る目とか価値観を持ってないと不安で生きられないじゃないですか。不安ばっかりするやですね、さ病気になっちゃうしですね、放射能の悪影響だってどんどん出ちゃいますよね。免疫力なんか出なくなりますからね。だからやっぱり放射能もどんどん飛んでくるわですね。仕事も会社もどうなのかわからんって、世の中どうなのかわからんっていう時ほどですね、やっぱり自分でちゃんと羅針盤を持って、何をすべきかということが、生きる死ぬっていうことがちゃんと自分で納得をいくまでやってないと、まあ全然こう前進めないわけですよ。そこに行きゃいいのにですね、それができなくなるわけでしょ。だからこれは、まあ結果的にですね、人間のレベルが上がっていて、やっぱ上がってないとですね、前に動けないんだと。なんかそんな方な時代だと言ったって、これ全く嘘ではないと私はつくづくと思いますね。だから本当になんかいろんな意味でその昔の人たちが予言していた世の中が来てるんじゃないんでしょうか。お釈迦様もいい、キリストさんもいいね、モハメッドもいい、それからいろんなその他の宗教家も言ってたような巨大な転換っていうのが今まさにこれ起こってんじゃないでしょうかね。もちろんその自然のこととかいろいろ変化とかありますけども、やっぱ最後は人間の心の問題ですよね。巨大な変化というものは、やっぱりその、それそのものにいいとか悪いとかいうものはないわけですね。津波というのもある種の自然現象ですから。まあそれが起きた時に被害が出たというところが最大の問題で、その被害が出たってことに対してどう捉えるかも重要に、もっと大きな問題になってくるわけですね。ですから、やっぱこう人の問題なんですよ。その人がどうあるべきかということの問題で、で、これはものすごく、まあ、人としてものの考え方を進化させなきゃいけないということでしょう。ねえ、その目の前の自分のなんかね、損得だけで生きる生き方、こっちの水は甘いぞ、例えばそっち水の雨に行き、あっちの水は甘いぞ、例えばそっちの雨に行きですね、ずっとそうやってぐるぐるぐるぐる前ながら一生を過ごすという生き方ではですね、ここはなんか、その、越せないんでしょ。実際そういう人たち越せない姿ってよく見ますよね。本当に我々実際にこう生きていてね、非常にその低いする場所の底みたいなところ、ここがなんか天国だみたいにこう住んでてですね、目の前に起きてることも目に見えてんのにそれがわからないっていう人たちって結構やっぱいますよね。で、行ったってわからないし、でもなんていうのかな、まあ本当にそこは、こういう時代のこういうすごいことが来るぞということは何千年も前からね予言してた人がいるわけで、確かにそういうもんだわいと、ねえ、だからまあ何にもしないというわけにもいかないけども、縁がなければどうにもならないしですね、なんともねこう歯がゆいって言いますか、まあとにかくだから早く新しいね世の中をこう作っていくしかない。だからここは本当にこう一つ、生きてるとか死んでるとかいう、その、生物として生き死んだ問題ではなくて、魂のレベルでのですね、やっぱある種の足切りというものがある感じがしますね、これは。魂のレベルでの足切りがあるんで、ここをやっぱりとにかく早く自分自身で上の方まで上がっていかないとですね、どんなにその生きながらえて、ね、元気でいてもこんなひどい世の中はないと、こんな辛い世の中はないと、一生なんか恨み通さなきゃならないような、まあなんかそんな感じになってしまうんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんですね。で、21世紀はやはり20世紀までのいわゆる物質文明とはこれで大きく変わるんでしょうね。物質の世界もだいぶね、いろんなこと分かってきましたし、まああと分かんないのはあれですね、まあ、暗黒物質と暗黒エネルギーですけど、まあこれは今のちょっと、物理学の体系でわかるところはまあほんのわずかで、なかなかこれはその先行かないでしょうから、まあとりあえず大体物質ということについてもですね、ある程度こう分かってきたんじゃないでしょうかね。そうすると物質文明もだんだん一段落でございまして、そしてやっぱりこの何を生きる目標とするかっていうのも、どれだけ物を集めるかではなくて、 やっぱりこれはね、どれだけ神々しい人間になっていくか、どれだけ尊敬される人間になっていくかというふうに生きる目標が変わっていくんでしょうね。だからまあ前から言ってるように、本当に精神性の高さを競う時代がいよいよこれで始まるんじゃないかと思うんですね。まあそういう時代をですね、辛い時代と思うかいい時代と思うかっていうのは、まあその人次第になってくるわけで、まあとにかくこのものすごい変化の中でね、まあ歴史の変化をかみしめながら我々はですね、自分を日々反省し行動していくことが大事だなと、つくづくとそう思うんですけどもね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大いなる歴史観ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。